皆さんこんばんは。ラクタズワールド、ラクタのポッドキャスティングレディオ、お相手のラクタでございます。さて、本日、このアップの時間が5月の7日でございますね。昨日になりますね。5月の6日でゴールデンウィークも終わりまして、ゴールデンウィークあんまりこうね、僕の場合大体それが連休にならないんで、こう縁遠い言葉の一つではあるんですが、ただ今年の場合にはゴールデンウィーク、特に5月の頭からに関して、3日ぐらい休んでるんで、ちょっとゴールデンウィークっぽいっちゃゴールデンウィークっぽいような気もするんですけども、でだから俺はゴールデンウィークも関係なく仕事をしていると言えるほどは仕事はしてないんですよね。ところが、5月の2日から合わせて3日間休みがあったんですけど、ところがこれが5月の2日4日6日で、飛び石の3連休っていう、全然ゴールデンウィークでもなんでもないっていう休み方になるんですよね。でまあこの辺の愚痴を言い出すとキリがないんでやめますが、まあ商売からしょうがないんですけどね。で、さて、そういえばですね、今日また取りだめをしてないんですけども、いつもの通り野球の話からなんですけど、ついにですね、5月の6日になって、横浜ベイスターズ初めてですね、今年初めて連勝しましてですね、ただまあ試合のこう流れ見てみると、どうなんだっていう流れで、まあ結果的にはまあ連勝しているという感じですね。でまあこれでうまく流れに乗ってくれるといいんですが、野球の話をするととかくこうちょっとネガティブな気分になってくるんですけどね、今年はね。まあそんなことはともかく、ということでですね、今週は第1週ということでですね、コーナーの方なんですけど、鉄話ということでですね、今日は五日市線とか青梅線とかちょっとあの辺の話をしてみようかなと思っておりますので、皆さん、最後まで本日もお付き合いくださいませ。お送りしておりますラクタのポッドキャスティングレイディオ、お相手のラクタでございます。さて本日は鉄話ということでですね、冒頭にも申し上げました通りですね、青梅線と五日市線についてちょっとお話をしてみようかと思うんですけども、さてそもそも、東京に関してなんですけどね、これ大学の時に、地方から出てきた後輩にですね、東京って、23区の中だけでしょというふうに、思ってたと、ね、いうやつがいまして、でこれ実は、別に地方出身の方ばっかりでもなくて、東京のずっと山手線の内側に住んでる知り合いがですね、東京の市外局番って03だけでしょって言ってるのを聞いたことがありまして、僕今住所東京都ですけども、市外局番042ですからね、どうも随分誤解があるようですけども、03と、03以外の東京の、境目っていうのがと、ね、03の一番東西の外れが、東はすぐに千葉県入っちゃうから問題ない、千葉県入っちゃうし、南は神奈川県、北は埼玉県入っちゃうから問題ないんですけども、西の外れが、練馬区とか杉並区とかあの辺なんですよね。でそこを超えると、例えば、西東京市とか、あるいは、武蔵野市、あるいはその南行って調布市とか、この辺が境になって、ここから、いわゆる都下と呼ばれるエリア、都の下と書いて、ね、呼ばれるエリアになるわけで、まあ、この都下のエリア別名、多摩地区なんていうふうな言い方もしますね。でこの多摩地区、ちょっと古い言い方だと三多摩なんて言い方をしまして、この三多摩の三って何かっていうと、北と南と西です。で、北多摩っていうのが大体今でいうところの京王線ぐらいのエリアあたりから北側なんですね。 で西の外れがだいたい立川市ぐらいあたりのエリアが、北多摩と。でだいたいその、西の端はだいたい同じぐらいの位置に来て、そこからこう南側に来るのが、旧南多摩のエリアで、そこから、まあ現在の、まあ、例えば、八王子市とか、まあ、あの立川よりは西のエリアですね、その辺が西多摩と呼ばれるエリアになります。で、青梅線とか、五日市線って話なんですけども、ここの青梅線と五日市線っていうのは、まあ、その西多摩の比較的北の方を、走っている路線ということになります。で、まず青梅線の、アウトラインからちょっとお話をしていきたいんですけども、青梅線というのは、立川の駅、まあ多摩地区でも最も大きな駅の一つですが、この立川の駅から、昭島市、あと福生市、それから今羽村市になってますけど、今ってずいぶん前だな、ね、羽村市を経由して、青梅市に入ります。でそこからさらに、青梅からさらに奥の方の、ところずっと行って、最終的には西多摩郡奥多摩町にある奥多摩という駅まで、ここを結んでいる路線が、青梅線になります。で五日市線はっていうと、今度その途中にある、拝島っていう駅があるんですけども、ここから今度、ちょうど真西に向かって、青梅線がね、その拝島から見るとやや北西の方向に向かってずっとやや北に入っていく感じになるんですけど、そのほぼ真西に向かって進んでいくのが、まあ、あの五日市線という、大体こんなイメージで、考えていただければいいかと思うんですけどもね。でさて、今日実はですね、両方乗ってまいりました。でそもそもなんでこの辺の路線に乗ってきたのかっていうとですね、先週お話しましたけども、実はなくて今すごい、自転車部分ですから。で先週は自転車で青梅に行ってるんですけども、今日は、自転車でですね、五日市に行ってみようと思って、五日市までずっと行くんですけども、さてさっきちょっと出てきた拝島って駅ですけども、あそこも結構いろんな路線が交錯しているところで、まず五日市線の起点であるってことと、青梅線が通ってるってことと、あと、八王子から高崎を結んでる八甲線っていう、路線がありまして、そこも拝島を通っていて、でさらにですね、僕のところからだと、西武新宿線、この延長に西武拝島線というのがあって、これがずっと、西武新宿からずっと真西に線を引いていってっていうイメージなんですけども、拝島の駅に入っていると、まあ、僕はもちろん、西武新宿線沿いにずっと拝島まで行って、でそれから、またその五日市街道っていう、ところが道がありまして、それをずっと沿いに、五日市まで行ったんですけども、でそれで五日市にこう自転車を止めてと、でそれから電車に乗ると、どっちかというと、サイクリング楽しいのはどっちかというと自転車のを持って、どっかまで行って、それからそこで自転車出して、それからこう、散策っていう風になるんでしょうけど、僕の場合完全に逆ですね。僕の自転車は何ですか、解体ができないんで、それ仕方ないんですけども、で、まあ、とにかく五日市に着きました。でそこから、駅入って、で、まあ、この駅はなかなか結構綺麗な駅なんですけども、でこの駅から電車に乗るんですが、なんつだろう、こう、い、あの、口悪いけど田舎路線と、侮るなかれ、今ですね最新型の車両が走っておりまして、この五日市線とか青梅線っていうのは、車両は必ずこう中央線に引きずられる。で中央線の、これまで走ってた車両が、昭和ね50年代の前半、53年だったか4年だったか、ぐらいに出た201系という車両が未だに現役で走ってまして、未だについ先まで現役で走ってまして、あ、ごめんなさい、もう一回訂正します。未だに2編成だけ残ってるらしいです。中央線と青梅線系のあれで残ってるらしいんですけども、まあ、ともかくで、その車両からつい最近、E の231という車両に、ごめんなさい、233ですね、ごめんなさい、233という車両に置き換えになりまして、青梅線系はもう完全に今、完全につかほぼ、E233 で、走ってるんですけども、さて、ところで中央線で E233 に乗った時にあれと思った人いると思うんですよね。東京 の通勤型電車って普通はこうドア押しボタンついてないじゃないですか、半自動のやつね。ところが中央線で乗ってる時になんでドア半自動ついてるのかなずっと思ってたんですよ。あ、 これ青梅線とか五日市線入った時冬寒いから、だからそれで冬だけ半自動になるのかなと思ってたら、今日乗ったら五日市線内は全部ドア半自動で自分で開けなくちゃいけないんですよね、乗る時にね。開けなきゃいけないっていうとなんかすごくネガティブに聞こえるんですけど、僕なんかから言うとドアのボタンをポンと押してドア開けるの楽しくてしょうがないんで、意味もなくこう乗ったり降りたりちょっとしてたんですけども、でそれで、今日ちょっともう一個考えたことがあって、もちろん青梅線五日市線には乗ろうと思ってたんですけども、青梅線と五日市線ってそんなに、距離離れてないんですよ。でそうするとこれ丁寧に探すと五日市線のどっかの駅からバスで青梅線の駅に出られるんじゃないかと思ったんですよね。ところが、青梅線と五日市線の間距離はそんなにないんですけども、真ん中が山なんですよね。だからどうもやっぱり山っていうのは人間のこう行動を制約してきたところがあるようで、その山よりも南側で全部その五日市線側からのバスは収束してるし、で青梅線の方からやっぱりそこまで南に来るバスもないということでですね、結局そのバスで抜けられるのが途中の秋川っていう駅で、これね記憶間違いでなければ昔、今五日市線 の、 その終点の五日市っていうのは、昔五日市町って言った場所なんですけども、でそれが旧秋川市だったと思うんですよね、と合併して今あきる野市っていう市になってるんですけども、これ駅が秋川なんですよね。確か同じような現象が、北海道の旭川、あれは市は確か旭川なんだけど駅が旭川だったような記憶あるんですけどね。でとりあえず、そんなところですけどもね。でまあいいや。でそれで、秋川の駅からまた電車に乗った電車に乗って、そこからバスに乗って、向こう側に渡れたのが、その羽村市っていうところの、小作って駅なんですけども、ここまでバスに乗って出ました。で、途中は山なんですけど、滝山街道、国道411号線かな、っていう、大きな道だったんで、その割に乗ってても、緑は多いんですけど景色がいい場所ではなかったんですけどね。でそれで、ちょうどこう、ね、日も当たってポカポカしてね、クククク寝ながら、半分寝てましたから、何のために乗ったんだかよくわからないんですけど、でそれで小作根駅まで着きまして、で小作根駅前ですごいもの見つけましたね。床屋なんだかパーマ屋なんだか分かります。パーマ屋って言葉今使いますかね。まあいいや、パーマ屋でオーザック、ね、どうなんだろうその先生と思いながらですね、小作の駅からまた電車乗りまして、でそこからまた拝島戻ってきて、で青梅線内はどうやら、ドア半自動じゃないみたいですね。でそれで、また拝島戻って、そこから、五日市線乗って、でそんな末端の路線だから本数少ないのかなと思うと、その割にね、15分とか20分ぐらいに1本ぐらいずつあって、で途中は単線なんですけども、で、帰りはずっとこう窓の外見ながら、五日市まで戻ってきたんですけども、で、今日ちょうど僕が、五日市の駅戻った時かな、だから夕方の4時半前ぐらいですけども、ちょうど駅のこう電光掲示板に「ほ」「かい」「ほ」ってカタカナの方に「心よい」って字ですね、新宿行きって書いたんですね。何かと思ったら「ホリデー快速」の新宿行きということみたいですけども、どうやらですねこの辺のエリアっていうのは山も近いんで、でそれでハイキングなんかする人がよく青梅線で、僕もそういう理由で青梅線に昔乗ったことがあるような気がするんですけども、で五日市線側ってあんまり山ってイメージがなかったんですけども、なんであんなところにこう行くのかなと思ったら、今日謎解けましたって別に地図見りゃ分かるレベルの話なんですけども、五日市の駅から歩いてちょっと下っていくと、河原にですねバーベキュー場があったりとか、そこから、また駅前からバスで行くと、なんかいろんなこうちょっと、日帰り の、 アウトドア向きなこうものがものすごくたくさんあるようで、そういったところにですね、行くこう足になっているようですね。 で、まあとにかくですね、まあ僕はハイキングからほど遠かったんで、まあなんて言って一人ですからね、一人でバーベキューっても気持ち悪いですから、まあ何もせずに帰ってきましたけども、まあ今日乗ってみた印象ですけどもね、うん、この路線結構いいなっていう、なんかすごい漠然としたこう、答えになっちゃうんですけども、なんて言うんだろうな、東京から、まあ、乗ってそんなに遠いところでもないし、まあ、五日市線自体は全然短いところなんで、でそれで、まあ、ちょっとね、都会の喧騒に疲れた時に、あ、かっこいいな、なんか、疲れた時にちょっと、何のこう準備もなくプラプラプラっと散歩するのにものすごくいい路線だなと思いましてね、まあ、僕の場合自転車で行っちゃうんでしょうけど、また、まあね、お聞きの皆さん、ぜひ一度ですね、乗ってみて、損はない路線ではないかと思いますので、ぜひともお勧めしておきます。というわけでですね、ラクタの鉄話ということで、なんか話は随分、五日市線の方の話に偏ってしまった感じもしなくもないんですが、ということで今週は、青梅線、五日市線についてということでお話しいたしました。してまいりました、ラクタのポッドキャスティングレイディオ、そろそろお別れの時間でございます。お聞きいただいている方はほとんど気がついていただけたかと思いますが、今週からですね、ちょっと番組の構成をですね、いろいろいじってまた見てるんですよ。時間のね、制約が随分緩いってことが先週発覚したんで、先週ぐらいからちょっと構成変えてみようかなと思っていろいろ考えていたんですが、まあ実際に始めるときには完全にぶつけ本番でしたからね、まあノープランで始めたもので、また今週も、12時の更新には間に合っていないということが残念ながら起こってしまってますけども、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、まあ、そんなわけでですね、時間の制約もなくなったことですし、曲なんかもこまめにですね、ちょっと流してみたいかなと思いますんでね、まあ、オリジナルの音源でやってらっしゃる方いらっしゃったら、ぜひですね、使っていいよという方、ご連絡いただけるとありがたいなと思います。でブログの方で直接見ていただいている方はですね、右のサイドバーに、僕のアドレス載せてありますんで、アットマークを、小文字にして、ご一報いただければと思いますますし、ミクシーの方からですね、おいでいただいている方はミクシーのメッセージで、ちょっといただければありがたいかなと思います。ということでですね、来週のコーナーはラクタの音楽話ということで、お送りいたします。ではまた来週もお聞きいただければ幸いです。またお会いいたしましょう。さよなら。